耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島昌弘です。同じ業界業種の本でも、著者さんによって書かれている内容が違うことが多いのがビジネス書の醍醐味かなと僕は思います。やっぱりね、人間が書いているものなので、立場とか視点とか、あとその人の心情などから内容が微妙に変化して、同じものを違う角度で見ているんですよね。これね、最高に面白いんですよ。今回紹介する本を読んでいて特にそう思いました。さて今回は不動産投資の本をご紹介しようと思います。そしてこの本、今までありそうでなかった不動産投資の失敗例や初心者の陥りがちな罠を集めた一冊なんです。不動産投資で成功したよという本が多い中で、むしろネガティブな情報を書いている本。では詳しく見ていきましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は総合法令出版より出ております小林大樹著、知らないと取り返しがつかない不動産投資で陥る55の罠という本です。まずは著者のご紹介。小林大樹さん、大手不動産デベロッパー住友不動産総合職出身の不動産投資専門コンサルタントの方です。2012年に独立し、徹底してお客様一人一人と向き合うことを信条に、個人個人の目標を大切にする不動産コンサルティングをされている方です。ただご本人曰く本業は不動産賃貸経営とのことですね。何でも住友不動産に在籍していた時に、個人の不動産運営の可能性を見出して、サラリーマンをしながら収益不動産を購入、自らその運営を行ってきたんだそうです。そしてそのノウハウを他の方にもアレンジできるように変化させて、マーケティング的な視点も取り入れて不動産コンサルティングという形に昇華させたといいます。ですから大手と個人2つの立場から不動産運営の実績を築いてきた方とも言えますね。そして小林さんが他の方とちょっと違うのは、いわゆる大家の会とか不動産投資の会に所属せず、自分のノウハウと人脈のみで投資を行ってきたという点。つまりちょっと一匹狼的なところがあるんですね。で、今回の本はそんな小林さんだからこそ書ける内容になっているんです。じゃあその本どんな内容なのか、これざっくり言いますと、不動産投資における失敗や、投資家予備軍の方が陥ってしまいがちな罠を場面別に55例紹介している本です。で、出てくる事例は全て実際に起きたことなので貴重な情報と言えますね。で、なぜこれが小林さんでなければ書けないのかというと、やっぱり一匹狼というところが大きいんです。小林さん曰く、不動産投資界の現状があまりに不透明であるため、その情報を投資家の方々に公開したかった。つまりこの本で言う罠というのは、業界が普段あまり公開しない情報なんですね。何々をすれば成功するとか、何々で資産何億円というポジティブな情報ではなくて、不動産投資にはリスクがあるぞと警鐘を鳴らして、正しい不動産投資のやり方、心構えを教えてくれる、そんな本になっています。で、ここでこの本の中から引用してご紹介したい一文があるので、ちょっと聞いてください。本書が世に出ることで一部業者や同業のコンサルタントから反発があるかもしれません。しかし全てはこれから投資なさる皆様のため、不動産業界、不動産投資業界のことが今一つわからない皆様のため、不透明なことが多すぎる不動産投資業界に一石を投じる覚悟をしています。はい、本書はじめにからの引用なんですけど、小林さんの覚悟を感じる文章なんですよね。僕この一文に惚れました。じゃあ、この業界にはどんな不透明な罠があるのか、その一部をここから紹介していきましょう。1、目標の決め方を間違える罠。小林さんは不動産投資とは極めて簡単なものと言います。具体的には、不動産投資とは、まず現実を整理し、目標を設定し、そのギャップを認識し、そのギャップを埋めるための戦略を構築し、戦略を遂行していくための戦術を設定する。そしてその PDCA を回していって、どんどん前に進んでいく、ということだそうです。言葉がね、ちょっと難しく感じたかもしれませんけど、これ要するに一般的な企画とか経営とか、ビジネスシーンでよくある、できるビジネスマンなら必ずやっている、いわゆるフレームワーク的なもの、あれと大差ないということなんですね。 目標、戦略、戦術っていう順番で大きな視点からアプローチして、その手段を細かく現場レベルに落とし込んでいけばいいと。まあ、確かに不動産投資をできるほどの資産を築いている方ならば、まあ、このくらいは普段のお仕事の中でやっているはずですね。しかしここに一つの落とし穴があるんだそうです。それは不動産投資において現実的に達成可能な目標を間違えるという点なんだそうです。まあ、やはり投資の世界には投資の世界の常識があって、そこを初心者の方は間違えてしまうんだそうですね。さらに言えば、まあ、巷では年収何百万円で家賃収入何千万円みたいな、まあ、非常に甘美な情報が流れているので、そこに騙されて目標設定を見誤ってしまう方も多いんだそうです。でこれを回避するためには、いろいろな資料を読んで、セミナーなどにも参加して、メンターや先輩投資家と無料面談をするなど、様々な視点から情報を集めて、急がずにしっかりと自分に合った目標を設定することが肝要なようです。なお、その資料の読み方とかセミナーとか先輩投資家の発言をどのように信頼すべきかというのは別の項目にて詳しく語られていますので、不動産投資を考えている方は本書のそのあたりをね、参考にしてください。では続いてはこちら、12、利回りが正しいかわからない罠。はい、これは物件の選定段階でのお話です。まあ、どの、ね、物件買おうかなという時ですけども、特に、仲介専門業者で、まあ、自社で管理をやっていないようなところから買う場合には必要な知識なんですね。小林さんは、仲介専門業者は物件情報を取ってくることや営業や融資に関してはスペシャリストだと言ってるんですけども、管理のスペシャリストではない可能性があるとも言っています。その結果、仲介業者は明確な理由なく、今と同じ家賃で行けますよっていうふうに言ったり、概要書の想定家賃を調査せずに作って根拠の乏しい利回りを提示する可能性があるということなんです。でこれを回避するために必要なのは、物件の利回りの根拠となる賃料は自分で裏を取るということ。まあ、つまり物件を買うときにこのくらい儲かりますよという話を鵜呑みにしないということですね。で、具体的な方法として、まあ、ネットの募集価格と照らし合わせたり、地場業者と大手管理業者から意見を聞いたりすること、まあ、地道なヒアリング、マーケティングが自分で大事だということなんですね。なるほど。まあ、全ての仲介業者がそのように悪質とは限らないんですが、まあ、仲介業者としての目標が必ずしも不動産投資家の目標と合致しない可能性は考えておいた方がいいんでしょうね。では続いてはこちら、25、自己資金の見せ方の罠。はい、皆さん、これかなり衝撃的な内容です。心して聞いてください。ここで紹介されているのは、小林さんがこれまで出会った様々な手法の中で最高のメリットと最悪のデメリットをはらむ手法なんだそうです。それはどんなものかというと、不動産投資に必要不可欠な自己資金に関する手法。まあ、まず自己資金というものは、融資を組むならば物件価格の1割から2割は絶対に必要なものなんだそうです。しかし若い世代のオーナーはね、それが難しい場合があります。まあ、1000万円も持っていないという20代30代の方多いことでしょう。そこをクリアするために、自己資金が十分にない方というのはオーバーローンをする必要があるんですが、まあ、このオーバーローンというのも全くの無貯金では銀行が引き受けてくれない。じゃあ貯金が数百万円もないという人は不動産投資ができないのか。ところがですよ、ここを突破する悪魔の手法があるんだそうです。それがですね、自己資金書類の改ざん行為。具体的にはインターネットバンクの残高画像を画像編集ソフトなどで修正して実際の預金よりも多く見せるという方法。これで銀行の審査を通ろうという。なるほどね、そんな手があったのかと。非常に単純ながら盲点だったと驚いたんですけども、はい、アウトです。どう考えてもアウトでしょ、こんなもんね。どう考えても私文書偽造罪になるのかな。でさらにそれで融資を受けてしまったら詐欺罪になりますね。で小林さん、この手法を紹介しておいてこんな風に言っています。未だに面談に来るお客様からこういうやり方を提案された、こんなことやっても大丈夫なのかと聞かれます。私はそれを聞くたびにこの業界のモラルを疑います。はい、そうなんです。これ絶対やっちゃいけないんです。小林さんも強く反対しています。それでも小林さんがこの本にこの手法を載せたのは、 こういう悪い提案に耳を貸す方が減ってほしいという思いからなんだそうです。というか僕もね、初めてこのページ読んだ時はね、目を疑いましたよ。まあ、あまりにもね、お粗末な手法で、しかもそれをやってしまう人たちがいるという事実、しかもこの手法を提案する業者がいるという事実、ね、小林さんがね、この本を書かなければと思う理由がよくわかりました。まあ、読んでてね、この方法がもし小林さんおすすめの方法だとしたら、この本紹介できないんじゃないかと思ったぐらいですからね。というわけで、まあ、不動産投資に関する55の罠、他にもたくさんあるんですけども、もっと知りたいという方は本書を読んでみてください。じゃあこの辺でちょっとまとめに入りましょう。こちらの本、不動産投資における失敗や、投資家予備軍の方が陥ってしまいがちな罠を場面別に55例紹介している本です。小別構成は第1章が目標設定段階での罠、第2章が物件選定段階での罠、第3章が融資打診段階での罠、第4章が契約から引き渡し段階での罠、第5章が管理段階での罠、第6章が融資を得た後の罠、第7章が売却時の罠、そして最後に番外編としてコンサルタントや不動産投資塾セミナーの罠というふうになっています。こちらの本、まあ、全体を通してですね、ある程度不動産投資を知っている、あるいは興味がある人に向けて書かれているので、まあ、投資にあたってのマインドとか、あと不動産の基礎的な用語については説明が省かれています。しかしながら、これまであまり世に出ることのなかった不動産投資の失敗例や罠について幅広く書かれた書籍ですので、不動産投資に関する2冊目の書籍として押さえておきたい1冊です。まあ、世の中にはですね、こうすれば成功する、儲かると強調する書籍が多いのも事実です。ですが、むしろこの本で投資家は自分で考えて自分で調べなければならないことを肝に銘じておくのがいいのかもしれません。不動産投資をお考えの方、ぜひ参考にしてください。では書籍情報です。知らないと取り返しがつかない不動産投資で陥る55の罠、小林大樹著、総合法令出版より税別1500円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。このエンディングでちょっと余談をね、お話ししたいんですけど、僕この本を読み始めてですね、2ページ目、ページ数でいうと4ページのところでですね、この小林大樹さんという著者は信頼できる人だなぁと感じたんです。それはなぜかというとですね、はじめにの中で小林さんが、自分自身の経歴を語った文章の中にこんな一文があったんですよ。私も初めはサラリーマンという立場でしたが、そこからリスクを冒して何歩か進み、自分の事業計画が実行可能であることを証明しました。はい、まあ、これね、よくある、まあ、自分の成功体験を語っている文章なんですが、その中にですね、非常に自然な形でリスクを冒してっていう言葉が入ってたんですよ。こういう業種のこういうジャンルの本の中であまり見ない表現だったので、思わずメモを取ったくらいですね。いいですよね、リスクを冒して。ここでもリスクをちゃんと意識しているってところに、僕は小林さんって本当不動産投資にリスクがあるっていうのを人に伝えたいんだな、特にそういうのが世の中に言われてないんだなってところを感じたんですけども、こんな風にですね、本の始めにの中には色々とね、エモーションポイントが含まれておりますので、あ、これ面白いなっていう一文をね、見つけ出すためにもぜひ始めに読み込んで楽しんでみてください。まあ、僕の考えとしては、本の始めにの中には著者さんの人格がにじみ出る。そんな感じで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。今回の配信は総合法令出版の提供でお送りしました。